現在ですね、2019年の9月のですね、20日の金曜日です。ですね、まあ今日の国内のですね、でかい動きだとしては、豚コレラですね、やっぱり豚コレラ、トンコレラのですね、このワクチンをですね、今までこの受けさせるということを拒否というかですね、そういう方針ではなかったんですが、方針転換してですね、これを、まあ、接種させるというふうになりました。これね、確かね、ワクチンの接種を積極的に行うと、その国は、いわゆる養豚というふうな事業において、衛生管理がしっかりしていない国家だというふうな認定をされてですね、これ養豚だけでなくて、鶏とかそれら含めて全部だったかもしれませんけれども、いわゆる輸出に対してですね、マイナスになるからそれをですね、躊躇していたというふうな動きだったように私記憶しております。気になる人は調べてください。どうせ俺の言ってることは間違ってるから。ただ、そんなこと言ってられないんでしょうね。やはりこの日本国内で、どこだ？最初は滋賀県でしたっけ？で、滋賀、長野、北関東、あと北陸も、福井県、富山県、新潟もだったっけ？忘れちゃったけど、石川県も？とりあえずトンコレラがこれだけ広範囲にわたって出てきたということはなかったので、やっぱりそんなこと言ってられる場合ではなかったんでしょうね。結局その輸出の分をですね、マイナスの分差し引いても、国内需要が、吐きで確保できなくなる可能性が高いので、だってトンコレラに、かかると全部豚コレラにかかると基本的には全部殺処分殺してしまうので、その分ですね、日本人の食べる豚肉の量がすごく減るわけです。やっぱ重要ですから。中国はですね、これで相当今苦しんでおります。だから殺してない豚もなんかやっぱりあるみたいですが、中国人は豚肉は 1.5 倍だったか 1.6 倍だったか結構本当に高い値段になってるので、やっぱ困ってるみたいですね、基本的には。だからね、なんというかね、今の私既存の世界というのは基本的には終わる方向では動いてると思ってるんですが、それが15年後ぐらいのですね、2034年ぐらいにもう終わったかなみたいな形になると思うんですが、最終的には今予定されてるのは2038年というふうに言われています。しかしそれがひょっとしたらですね、この人類が、ね、今の既存の状態が続いてほしいなというふうなことであれば、2010年後のさらに2048年とか58年とか、もう生きてねえよそんな時には、と思うんですけれども、そういう可能性だってあるわけです。未来は確定していないということではあるのですが、その例をですね、新しい世界にですね、向かっていくその流れの中で、一人一人の庶民の名もなき我々、あなたのですね、どれだけ頭が賢くなっていくかということがですね、測られており、計測されておりですね、その結果によってですね、選択する未来が変わっていくというふうな謎の設定をとりあえず私はあなたに言っておきます。つまり、バカのままではバカの世界しかですね、展開することはないということです。こういう言い方。でですね、これは国内。もう一つですね、まあ、国外になるのかしらね。短く、昨日、一昨日だったかな。タンザニアというアフリカの国だと思いますが、それがですね、韓国の竹島コインをですね、発行した云々という動きに関して、まずタンザニア政府がこんなことは事実無根だと。タンザニアは全く関係ない。というふうなことを明確に抗議表明し、そして、富士がですね、テレビ番組、FNN プライムだから多分ニュース番組じゃないかなと思うんですが、その中で追跡調査をし、これをですね、発表したのが、ヨーロッパの中にある小さな国、リヒテンシュタインであるという国をですね、そこで発行されたものだということを見つけました。で、このリヒテンシュタインの中に、韓国が投資したペーパーカンパニーがあって、おそらくそうなんです。その韓国のペーパーカンパニーのその記念コイン発行会社が、世界中の投資家に向けて竹島は韓国領コインをですね、発行するから、これをですね、買わないか的なことのですね、宣伝工作のためにタンザニアを使ったということらしいのですけれども、そのリヒテンシュタインにあるペーパーカンパニーのですね、直接資本下にある欧州のどこかのですね、この場合貨幣だから鋳造鍛造という言い方ですか。欧州地域においてですね、それらが作られたわけですらなく、おそらくこれは韓国の国内で作られたそうした記念コインではないかということが、まあ、だんだんと言われております。韓国は日本人の我々よく知るようにですね、昔500円玉を作った時にですね、徹底的にそれの偽物をですね、日本の自動販売機の中に突っ込んでですね、お金を引き抜いていたような人たちなんですけれども、そういう流れの中で韓国の国内の中にも北朝鮮に負けず劣らず、偽札、偽硬貨工場があるというふうに、これは見ておいた方がいいでしょう。私はあれらの南北の地域というのは基本的に同じものだと見、そして一つの事業計画、悪事の事業計画においてワークシェアリングをやっているその関係だというふうに見ておりますから、中国が親元発注事業主です。で、発注主です。そして中国の発注主の命令に応じて北朝鮮とか韓国がですね、それぞれの部品であるとか素材であるとかですね、作るということをやっております。 もちろんですね、表の商売においては中国のですね、企業にそれを作らせ、韓国の中でこう組み立てて、そしてそれをですね、本当は中国製品、ほぼ中国製品なのに韓国製と偽って、ベトナムなどかを経由してですね、中国の中に入れることによって、巡り巡って中国のですね、共産党に金が入るというふうな、まあ穴、これは西側世界に開いた穴として韓国を機能させていたというふうにこれを捉えております。うん、いろいろあります。これらのですね、韓国がですね、韓国っていう西側じゃないんですよ、はっきり言うけど。これらの方々はですね、過去から今、現在において行ってきた悪事というものもどんどん表に出てくることによって、こういうことをですね、韓国に批判的なことを考えるだけで、ヘイトだ、人種差別だ、レイシストだというふうに言っていた方々の意見の方向性が、いかに謀略言論であったのかということが明らかにされる流れの中に入っているのにもかかわらず、あなたが認識をですね、全く既存のまま変えようとしないというのは、それはですね、はっきり言いますけど、自分自身に対する裏切りでもあるのだということを私はですね、一つ言っておくことにします。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の20日のです、金曜日です。ですね、韓国のムンジェイン政権が、これはまあ言っとかなあかんやろ。ムンジェイン政権がですね、米国に対してのですね、反米闘争みたいなものを、強めております。結局こういうことをやることによって、韓国の支配層たち、軍人たちは韓国国民を支配するに、値する強い存在であるのだということのアピールに使っているというか使われているわけなんですが、少し前にですね、在韓米軍の、お値段交渉において、約800億円ぐらいからですね、5400億円にしなさいということの交渉において、韓国側が反発してみせてですね、これらの交渉にですね、全く軍事のことがわからない経済担当の人間をこれから持ってくるそうです。これは意図的に米国を怒らせるためにやってます。米国の方からですね、米韓同盟を解消するというふうに言わせるためにです。その布石です。もう一つはですね、今韓国にあるですね、米軍基地をですね、返還しろということを強く迫ったと。15あるんだったかな。これでも15あるとか言いながら使ってないんです。これ前に言いましたね。砂漠場とかそういうものがあって、その土壌回復、現状復帰のためにその作業中である基地をさっさと返せみたいなことを言うことによって、米国が困るだろうみたいなことを含めて自分たちの立場が上だと演出しようとしたんですが、米国はですね、速攻で返しますよと、うん。言いました。つまり、その米国はですね、韓国との関係がですね、ものすごく大事であって、韓国を絶対にもう手放すことはできないんだ、いう間であるというふうな間違ったメッセージをですね、韓国政府はこれを利用して発信しようとしていたことの先手を打ったわけです。うん。なんというかね、私ね、5400億円のこと言ったでしょう。これね、言っとかなあかんなと思ったことが一つあったんです。それはね、これから、おそらく12月に、米朝の首脳会談があります。おそらく物別れになるんじゃないかとは思うんですが、これはわからないです。仮に物別れになって、そして北朝鮮が大きくですね、中国の側に接近するという動きがあり、そしてですね、今の韓国に対する輸出規制であるとかですね、その適正化、日本の適正化のですね、動きも、功を奏さず、韓国が復活水素を使ってですね、濃縮ウランのですね、またやはり製造開発をですね、続けるみたいな、要はですね、米国とイスラエルの安全保障に対してですね、非常に危険な状態になるということがこれからも続くのであれば、韓国と米国に対する両方に対しての空爆が行われるであろうというふうに私はこれは捉えております。北朝鮮に関しては、まあ、敵国を攻撃するということです。韓国に対しては誤爆ということで処理するでしょう。問題はその後です。誤爆したから弁償しなくてはいけません。その弁償に関しての弁償費用を、私はこの値上げした5400億円の中の分で相殺するというふうに考えております。だから今の時点で、これ言ったかな前に。今の時点でですね、いきなり5400円というで、ほぼ5倍の値段をですね、釣り上げたんだろうなというふうに思っております。つまりそれはですね、38度線の近くにあるですね、近くと言っていいでしょう。北朝鮮のロケット砲が届くんだから40キロ未満にあるんだったっけ？うん。その中にあるですね、韓国のその半導体の生産工場を含めるですね、明らかにここは濃縮ウランやってんじゃねえかという含めるね、濃縮ウランやってなくても、韓国がこれから中国の中に入るのであれば、 米国の日米の日米欧州の技術を使ってですね、半導体製造工場をですね、これ残しておくことはまずいわけで、全部中国に渡るわけだから、こういうことを破壊しなくてはいけない。だから破壊する。しかし一応建前上米韓同盟があり西側諸国であるから弁償する可能、弁償する必要があると。じゃあ5400億円に決まったんだから、それ払わなくていいよ、そこからチャラにしてやるよ、という形で私は会計上処理するんじゃないかなと。すごい荒っぽい言い方ですが、そうでなければそうでなければいきなりこんなね5倍の話が在韓米軍撤退だけのですね、ただそれだけの理由のためにですね出てくるわけないんですよ。米国というのはやっぱり合理的な国ですから、一つのアクションを起こすときにはそのアクションがもたらすですね結果を、まあ2頭を追うものは1頭を得ずとか言うけど、2頭も3頭も4頭もね、5匹も6匹もウサギをですね実際に取ろうとして実際にそれを取ってきた国なので、一つのアクションを起こすときに一つの結果しか求めてないわけがないんですよ。複数のプランがどうせ必ず走ってます。私はその中にですね、韓国に対する空爆においてのその結果の後の弁償費用というものが含まれているであろうし、こんなに凶悪なのはもう一つ言いましょうか。バンカーバスター、核兵器のバンカーバスターなんかを使った時におけるその後の間違いなく戦後処理においてですね、放射能におけるですね後遺症がうんぬんだとか金払いとか絶対出てくるはずです。そういうことのですね、総裁金としての愛殺す金ですね、総裁金としてのですね値段が入ってるんじゃないかなと見てます。この世界というのは残酷なんで、どんなに残虐に見えるような動きがあっても、人殺しがあっても大量殺戮があっても、最後は金の話でケリをつけるしかないんですよ。そこでけじめつけるしかないんですよ。それしか今の人類はですね手段持ってないんですよ。けじめをつけるという、事態に対するけじめをつける、問題を解決するということの最後の手段としては金で肩つけるしかないんですよ、基本的には。もしくは金に見合うような何らかの労役、ベトナムにおいてはですね枯葉剤をたくさん撒いたことによって、今現代においても米国はですねその枯葉剤を撒いた地域における中和のですね事業を米国手出しでやっております。こうした、だからこれは金払うということでもありますが、実際の体を使った行動としての労役です。だから労役兵役ですね。だからこういうことをですね知れば知るほどですね、まあ今のこの5400億円云々は、もうまあ両方空爆だろうなというふうに私は勝手にこれを思ったわけです。まああなた、どうせ私に言ってくるのは間違ってるので、あなたはあなたでですねそれなりにいろいろと考えてみてほしいかなと、これを思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。